はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
安寿さんね、本年一発目のお気楽となりましたので、
はい、
今年もよろしくお付き合いください。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、ゆっくりできました？正月は。
はい、おかげさまでね、なんかのんびりと。
のんびりできた？
家族っていう感じでやっておりました。
あ、よかったよかった。
うん、
ね、兄さんの家族にぎやかやしね。
はい、
まあ、個性豊かやしね。
そうなんです、
みんな集まるとワイワイ楽しそうだね。
そうだね、もう、もう子供もね、しっかりとやっててくれるんで一番楽ですね、今が。
はい、2人とも成人されて、結婚してね。
そうそう、それぞれの道を。
家族も増えたりして。
そうですね、まだですけどね。
まだか。
ええ、
でもおばあちゃんになる日も近いですな。
うん、もうそれがね、楽しみです。
あー、そっか。
私の年代だとみんなね、孫自慢でね、もうほんと可愛いのね、よその赤ちゃんでも。
あー、でもいざできてしまうともう忙しいらしいよ、おばあちゃん。
そうですか。
うん、やっぱり子供からは頼りにされるしね。
全然あのおんぶひもで太極拳やっちゃうよ私。
あ、そう出産でも立ち会ったりするでしょ。
そこまではあれだけどね、もう全然面倒見れる気分でいるけどね。
うん、そっかそっか。じゃあ今年はいろいろありそうですな。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、足立さんはどうだったんですか？
何が？
あのお正月とか。
お正月はね、何しとったんやろな。瞑想。
あ、瞑想してたんですね。
瞑想に次ぐ瞑想と。
へえ、
もう下を知ってましたね。なんか座禅。
へえ、座禅を一人で。
そうそうそう。あとはね、断食。
断食。
一日一食。
素敵、憧れる。
うん、だから座禅断食を年末から年始にかけてずっとやってたかって
。めっちゃ頭クリアじゃないですか。
そうそう、クリクリよ、もう
クリクリでしょ。
クリのもうクリでね。
栗みたいな帽子かぶってらっしゃいましたけどね。そうそう、セミナーも
あれどんぐりでしょ。
どんぐりでしょ。
まさに どんぐりっぽくなりましたけどね、あれから。
そうなんですか。頭の中まで栗栗で。
あれね、やっぱりね、まあ、実験的にやってるんですけど、
はい、
まず頭がクリアになるね。
そうですか。
やっぱり胃腸がほら、とりあえず胃腸使わないじゃないですか。
うん、
食べないですから、
はい、
でこの消化のエネルギーって1日3食食べると、まあフルマラソン走ったぐらいのエネルギーがいると言われてますけども。
やっぱりそうですよね。私も朝ごはん食べないのがずっと続いてるんですけど。
あ、そうですか。
ある人に言わせれば、もう朝ごはん食べないのは体の毒だと。ね、3食ちゃんと食べるんで、家族はね。
あ、昔からそう言うとるわな。
でも私やっぱり食べない方がクリアな気がする。
あのね、これもう間違いないみたいで。その胃の消化するエネルギーって、
はい、
食べなかったら他に回っていくじゃないですか。
はいはい、
エネルギー自体がね。それを病気を治すところに使うエネルギーであったり。
そうですよね。若返る物質はお腹減ってる時しか出ないって言ってたわ。そういえば。
で、脳に回るエネルギーであったり、で、もう一つはその消化にエネルギーつかないから眠たくならないんですよ。
眠たくならない。
ならない。
そうだよね、食べた後とか眠くなりますもんね。
びっくりするぞ、もう睡眠がいらないよ。
そうなんだ。
今ちょっと慣れてきたけど、最初はね、3、4時間、いや3時間4時間で、
はい、
全く全然眠気が一日中ないみたい
な。いいね。なんか超人っていうか、人間をなんか超えていけたらいいなっていう思いもあって、私も気候とかね。わあ、いいじゃない。
ショートスリーパーっていうことも出てきてるでしょ。
そうですよね。
だからね、断食座禅やってると勝手にショートスリーパーになるし、
はい、
全然ダイエット目的には全く
入って
ないんだけども、
ね、
もうね、高校生時代の体重まで来てるかな、そろそろ。
すごいね、足立。また、
そう。
へえ。
また極端なことやるでしょ、僕の場合は。
知ってる。
そうやけどね、めちゃくちゃ今おもろい。
おもろいんですね。
あと気持ち、
おもろいのがいいね。なるほど、
ね、眠くならないこと。あともう一つはユニクロで M サイズを変えること、
今まで LL?
LL ですね。
へー、2サイズも。
2サイズダウンしてますね。
なるほどね。
あ、楽しいと思って。
楽しいよね。へえ、私も5、6年前に断食したいなと思ってね、うん、断食道場を探してるぐらい、はいはい、断食断食って思ってて、そしたらね、うん、家でファスティングっていう、
ファスティングね、
あのなんかちょっと食べながら、はい、うん、あのするファスティングっていうのに出会ったんで、うん、やったんです。
はい、
うん、
どうやった？
でも、うん、あ、でもっていうかやっぱりね、すごくね、頭がクリアになって、はい、4日目ぐらいからケトン体っていうのが出てきて、う
ん、
出てくる
ね、
あ、いいですね、
うん
うん、
頭の方に持っていくやつ、
なんかものすごくクリア な,
な, るなる、
なんていうの、インスピレーションの状態っていうか、はい、いいわこれって言ってね、うん、1日目はまあ寒いだのお腹すいただの思ったんですけど、うん、2日目ぐらいからねなんか変わってきて、3日目4日目なんてもうずっとやってたいぐらいいい感じでしたもん。
なってくるよね。
5日でまあ一応やめたんですけど、うん、そう、
最初 2,3 日だよね、あれ抵抗が、
そうそうそう、
ダメみたいな、うん、あの食べるっていうやっぱり欲求が、頭が作る欲求があるじゃないですか。
そうだね、決めるまではなんかぐにゅぐにゅ思うんですけど、
そう
決めちゃうね、うん、
不思議ですよ、峠越えるとね、全く空腹感っていうのやってこなくなるんですよ。
やってこないしね、むしろなんか快感な、うん、だったですね、
そう、気持ちいい感じになって空腹感やねんけど、それが不快ではなくて、うん、快楽の方に変わっていくのね。
なるほどね、うん、なんか特殊な脳の状態になるから、ああいいなって思ったことありましたけど、まあ、あんまり極端なことをするとね、あれなんて、
うん、そうそう、僕も専門家の病院に通ってて、
うん
うん、あの断食のメニュー変えてもらったり、
あ、そうなったんですね、
うん、そう 3, 食ず3食やってるわけじゃなくて、
なるほど、
う
ん、
もう1000キロカロリーぐらいにする、1日2食
へえ、
うん、だから青汁ですよね、青汁メインのね。
そうなんですか。
そう、
うん、
これはやっぱりね、専門の方の指導がなきゃちょっと危ないです。
私も専門で、うん、あのやっていただいたんで、すごいね、うん、大成功でした、
ね、
うん、ダイエットっていうよりもやっぱりクリアにしたかったんで、あの当時、
うん、ね、うん、いわゆる、まあ、観念は浄化ワークで手放したわけじゃないですか。
そうそうそう、うんうん、
だから言ったら、はい、なんていうかな、断食とか消食とか目的っていうのはやっぱり宿便取りなんですね。
そうですね、
うん、だから
出せる体を作らないね、
ワークで、言ったら心の宿便は取っていくけども、体の宿便っていうのはやっぱりこの断食なり、
うんうん、
1日1食とか、
そうですね、
胃を変えていくことによって宿便っていう長年の便が取れていくんでね、
ね、合宿とかしてさ、そういうのをやりたい、足立さん教えてください。
だから、ね、断食合宿、
うん、合宿、
うん、断食浄化合宿みたいな、
いいぞ、いい、
ね、なんか京都でさ、
うん、
ちょっと玄米菜食
食べながら、いや、いいわ、
うんうん、そんなことやっても面白いでしょうね、うん、
やりたいです。
やりましょうか。
はい、
だそういうイベントもちょっと頭の中入れながら、
はい、
やっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、それとですね、おかげさまで、あの人間体験ゲーム、
うん、
これ大反響いただきまして、
やった、
うん、おかげさまで、まあ、先行予約いただいた分だけで、
はい、
在庫がすっかり切れてしまいまして、
すごい、はい、
初めてのことでね、
うん、
えらい待っていただいてる方が待たされてごめんなさいみたいな、
あ、そうなんですね、
でも昨日届いたんで、
はい、
先行予約待ちの方全部お送りして、
うん、
本日からですね、
はい、
一般販売を、
そうですか、
はい、スタートしたいと思います。
はい、
即日発送させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、
あのね、今回の人間体験ゲーム、まあ、セミナーでお伝えしていることはですね、
はい、
こんなん特別な話じゃなくて、
うん、
これみんな知ってることなんですよ。
はい、
うん、ただその体験ゲームにこう無我夢中になってしまって、
うん、
まあ、すっかり忘れてしまったと。
そうそう、
うん、ですからね、じわじわ思い出してくると思いますので、
はい、
このゲームマップはですね、
うん、
これ一度だけじゃなくて、
はい、
たまに読み返してみる、
そうですね、
うん、
すごくいいですね、あれは、
ありがとうございます。
うん、うん、
こうまあ週に1回とか月2回とかね、
うん、
たまに読み返してみていただければ、
はい、
じわじわと深いところでね、
そうそうそう、なんかね、
そう、来ちゃうと思いますので、
はい、
まあ、大切に扱っていただければ嬉しいなと、
うん、はい、
それとですね、この秋のセミナーに実際来ていただいて、
はい、
ね、B4 のあの小冊子をお渡ししてるんですけども、うん、
はいはい、
PDF も欲しいんやと、
うん、
スマホで見たいんだと、
はい、
まあ、だいぶちっちゃくなりますけどね、うん、あのそういう方はですね、このメールで気軽にリクエストしていただければ、は
い、私もしていい？
全然していいです。
あ、じゃあリクエストしよう。
してください、すぐにねダウンロードの方法をお教えしますので、
はい、
それとできたらその時にちょっとね今回のセミナーのご感想も、うん、
はい、
添えていただくと私は非常に喜びます。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、はい、
それと、現在11周年のテイクオフありがとうキャンペーンも開催中でございます。
はい、はい、
まあ、三大特典としましてですね、
うん、
受講料割引、
はい、
&個人セッション、
うん、
無料と、
はい、
&DVD も無料でお渡しするというね。
どの DVD ですか？
これはですね、バイオンゼンの DVD ですね。
ああ、なるほど、
はい、
いいですね、バイオンゼンね。
そうなんです。もう軸市場も最大級ですから、
最大級もチャンスですね。
はい、いいチャンスでございます。特典をご用意しておりますので、
はい、
もう本格的に旅を始めるやっちゃうぞ、
今大チャンスですよね、
もうこのタイミングで も、うん、もう入っていただければ、
はい、
今いい感じじゃないかなと、
うん、
じわじわ来てますよと、
はい、
ことになりますのでよろしくお願いいたします。
はい、はい、
それと、SBC の2月はですね、
はい、
よしさん2月10日日曜日と、うん、24日日曜日2日間やりますということで、
はい、
僕もたまにはちょっと行かなきゃいけないなと、
うん、
うんうん、ちょっと
軽くなったからやりやすくなったんじゃないの？
そうなの、今まで
油とかかけたりなんかして、ね、
今までね SBC できなかったわけ
できなかった、
うん、あまりの太り具合に
うん、
そろそろいけるんちゃうかなと、
うん、いけると思う、
いうことなので、また近々ですね、
ね、鶴太郎さんぐらい、
バカそんなことはいかないです言うても65あたりですのでね、
本当開脚でも胸がついたりとかさ、
でも半年前は85だったので、もう
何
年で20キロダウンになってきてるわけなんです
けど、ゴールデンレトリバー分ぐらいいないんですね。
そうですね、1匹この世から消してやったみたいなね、
うん、
そんな感じになってますけど、またね、SBC 行った時は吉さんよろしくお願いいたします、はい、はい、ということで本年も兄さんよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
はい、どうも。はい、本日は Y さんからいただいたご質問です。それでお願いいたします。
はい、関連浄化を始めてからいろいろ混乱しています。心理学の先生から、あなたはセルフイメージが低いのでもっと上げた方がいいと言われてから、自分のイメージを上げることが習慣になっていたのですが、これも手放す必要があるのでしょうか。自分軸がなくなってしまうのが正直とても不安なんです。アドバイスお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
この Y さんのように、
うん、
まあ心理学を学んできたという方々ね、
はい、
結構いらっしゃるんですけども、ちょっとこれまでとちょっと違うと、
うん、
教えが違うんでって戸惑ってる方って結構多いんですよね。
なるほど、
うん、
違うんだ心理学と関連浄化はね。
そうなの、今おっしゃった通りでね、うんうん、あれこれ違うのってこう言われる方結構多いんですよ、う
んはい、
一緒だと思ってて心理学だと思ってたっていう人がね、
うん、
確かにね関連浄化って、
うん、
心を扱いますから、
そうそうそう、
そう思ってしまってもおかしくはないんですけども、これね決定的に違うところが一つあるんですよ、
うん
うん、それはですね、
はい、
私は存在しているのかどうか、
うん、
この一点。
あー、なるほどね、うん、
心理学は、
うん、
従来の心理学って当然ながら私ありき
ですよね、
の学問ですよね、
学問、
うん、だから私はここに存在するという前提があって、
うん、
心を取り扱っている。
そうそうそう、うん、
でも関連浄化って、原則が 言葉は全て観念であるですから、
はい、
私といえど、
うん、
私と言っても所詮言葉ですので、
うん、
私は観念であって実在していない、
うん、
これが大前提になっている。ですからね、似ているようでこの根本が違うんですよ。
本当だ、根本違うわ。
そうなんですよ。
ですからね、
出だしの部分は相当戸惑うと思いますし、
はい、
結局馴染みのある心理学とか、
うん、
スピリチュアルの方に戻っていくという方も、
はい、
結構いらっしゃるわけですね。
ま
あね、人間業界自体が遊園地のようなもんですから、
うん、
まあ、自分の好きなアトラクションでね、
はい、
自由に遊んでいただければいいわけで、
なるほどね、
しっくり来ない乗り物に無理やり乗る必要は全くないわけ ですよね。
アトラクションとしては観念浄化は禅みたいなものですか？
そうですね、禅の枝分かれですよね、どっちかというと、ね、
枝分かれ、やっぱりあっち系ですよね、
あっち系ですね、
で、うん、自分はおらんというね、
そうです、
痴漢多座で、そっかそっか、
接点はあるんだけど、ちょっと、どうしてもこう相合わないというところもあるわけであって、
なるほどね。それしてるうちは行ったり来たりで抜けれないから、自分っていうものに型をつけるというかね。
そうなんだからね、
そこを優先してますもんね、
うん、だからね、うん、どっちが自分に合うのかっていうところは、
はい、
やってみて、まあ、決めていただければいいんじゃないかなと。まあどっちにしろ0点満点なんでね。
0点満点ですね、
うん、体験ゲームって点数制度がないんでね。
そうそう、
観念浄化やろうが、
うん、
セルフイメージ上げようが、何しようが0点ですと、
ね、うん、なんとかなりゃいいし、それでね、
う
ん、
そうなん、
まあ、気軽に暮らしていければいいけれども、
楽になるんやったらどうでもいい
話です。どうでもいいと思うんです。
そうそうそう、
もうならんかったですからね、私は。
そこは気にしなくていいと。
そうですね、
はい、さてね、セルフイメージの話にちょっと入っていきたいと思うんですけども、
はい、
まあ、観念浄化の視点から解説させていただきますとですね、
はい、
そもそも私自体が観念ですから、
うん、
私のイメージになるものは、
うん、まあ、
言うたら観念に観念を貼り付けたようなものになる。
そうですね、
ね、うん、ですからね、やっている本人もですね、
うん、
一体どれが本当の自分なんだか、
うん、
さっぱりわからないと、
うん、
そんな感じだと思います。
そうそう、貼り付けた自分じゃなくて剥がしていった時に残ったものだもんね。
そうなのよ、
うん、
だから本当の自分どれですかとも実は分かりません
という
感じなのかなと。
そうそう、はい、
でもね、この方法にも良いところがございまして、
はい、
まあ、それはバランスを取るには手っ取り早い。
バランスね。
そうだってね、このセルフイメージって何ですかということなんですけども、もしこれ会社に例えてちょっと、お話していきたいんですけども、
はい、
会社に例えるとこんな感じ、前年度の決算が
うん、
なんと10億円もの赤字を出してしまいましたと、
はい、
でこのままだと銀行に融資してもらえないかもしれない、
うん、
困ったわ、なんとかせなあかんなってこう社長はあれこれ考えるわけですよ、
はい、
だって決算書って会社にとってイメージそのものですから、
うん、はい、
大きな赤字って信用問題になっちゃうんです
ね。そうかそうか、そうですね、
うん、だからマイナスのイメージ、うん、あーどうしよう、もう仕方ないわと、
うん、
もうこうなったら 15億の売り上げを記載しとこうと、
うん、
要は架空の売り上げを書くわけですよ、
セルフイメージじゃないけどね、イメージをね
上げるわけですね、うん、
上げるわけですね、
う
ん、
これで10億円の赤字だったのが、
うん、
5億円の黒字に変わっちゃうんですね、
うん
うん、もちろんこの方法はまあ粉飾決済っていうね、
うんうんうん、
まあ、立派な犯罪ですから、
はい、
もし税務署にバレたら、
うん、ま
あ、それはえらいことになるわけですよ、
うん、
逆に
元亀が来る。
そう、元亀来て企業イメージは地の底に落ちてしまうというね、う
ん、逆にね、もっとね、うん、
でももし税務署をうまく騙すことができれば、
ま
あ、透明の危機はこう乗り越えることができる、
うんうん、
まあまあセルフイメージってこんな感じですよね、
はい、
うん、会社は私、
うん、
ね、赤字はマイナスのイメージ、
うんうん、
黒字はプラスのイメージ
そっか、
ね、税務署は無意識、
うん、
脳ですよね、銀行とのお付き合いは現実、
うんうん、
そんな感じに、思っていただければ、同じような形、
わかりやすい、
うん、です。要するに架空のイメージで、
はい、
脳をうまく騙せれば、
うん、
現実が良くなるんとちゃいますかと、
うん、
そういうことなんですよ。
なるほど、
うん、でも実際はどうなんでしょうね。
ねえ、
うん、そもそもなぜイメージをプラスに変えなければいけないのかと。
そうなんですよ、そこですよね。
ね
ね、
ここ一番大事なところなんですけども、
うん、そもそも、うん、
なんか低いならその分上げてしまえなんてね、
ええ、
ちょっと乱暴な感じもしないでもない。
そうそう、
ね、問題の本質はどこにあるんだと、
うんうん
うん、以前ほら陰陽の話をさせていただきましたけども、
はい、
もしねセルフイメージを上げて、
うん、
現実が良くなったんですよねということになったのであれば、
うん、
間違いなくねその反動がどっかでやってくる。
うん、そっかそっか。
良いと悪いってワンセットじゃないですか。
そうですよね、
うん、
上がった分は下がりますもんね。
そう、陰陽は巡り巡るんですね。
巡り巡ります。
そう、それはもう、日本の四季と一緒でね、
うん、
巡り巡ってくる、
うん、そうそう。
しかも無理に上げた分だけ、ね、いきなり15億なんて上げちゃってね、ゼロだったのに、
ゼロ
マイナスだったのにね、
うんうん、
その分だけ落ちた時の衝撃も大きくなるわけですから、
はい、
結果的にはどうなのかと、
うん、
さっきの会社もし不正がバレたら、
うん、
追徴課税ってものすごいですからね、
うん、
法人の場合は、
うんうんうん、
やる価値あるかどうかと考えるとも甚だ疑問であると。
そうですね、
うん、ちょっと危なすぎるだろうと。
はい、
うん、関連浄化の場合はプラスはしません。
うん、プラスはしない、うん、
はい、マイナスを手放しておしまい、
はい、うん、
だってプラスもマイナスもそもそも観念ですから。
そうですね、
自我のさじ加減じゃないですか、
うんうんうん、
例えば私は短期である、
はい、
僕ほら観念浄化と 出会う前って、
うんうん、短期ですよね、うん、
短期でしたし、それマイナスだと思ってたんですね、やっぱり、人には悟られたくない、
うん
うん、自分の性格だったわけなんですけども、
うんうん、
これは短期という言葉に否定的な想念がべっとりとひっついていたわけですよ、う
ん、はい、
うん、で浄化をやるとどうなるかというと、
うん
うん、これ想念が取れちゃうわけですから、はい、僕短期ですよ、
短期です、うんうん、
それが何かと、
はい、
そんな感じになるんですね。
そうですね、スピーディーな人でね、
実はそうですからね
うん、うん、
大阪弁で言うとイラッチ
イラッチ、うん、
これだと思ったら、まあとりあえず、まあ、深く考えずにやってしまうと。
そう、私それだ、じゃあ
そうなの、一緒イラッチなの。
イラッチイラッチ、うん、
それから失敗が多いでしょ。
多い、
うん、たまにうまくいくこともあるしね。
まあね、
うん、そのイラッチが原因で失敗したけど、そこから仕事になったこともあると思うし、
いろいろね、ありますよね、
うん、そうそうそう、うんうんうん、だからね、短期を浄化すると、
はい、
のんびりとした性格になるんじゃないかなんて ね、
ね、
ちょっと期待してた、
思ってました最初、
期待してたとこだったりして、
うん、
全然なれへんの
ね、
ね、うん、全くならない、
うん、
でもね、これプラスとマイナスの想念が同時に消えてしまうと、
はい、
問題はもはや問題ではなくなってしまいます。
そうですね、うん、
短期のまま、
うん、
問題が消えるわけ、
はい、
うん、だからもし短期をマイナスだと思ってる人がいたら、
うん、
それでセルフイメージ上げようということになれば、
うん、
例えばその私は短期だという観念を、
うん、
私は何事にも素早く反応する人だとかね、
うん、
ちょっとこううまい具合に書き換えるんじゃないかなと。
ああ、そうなんだ、
うん、
いいじゃんそれ、うん、
いいでしょ、うん、でもね、想念が無意識にあるわけでしょ。
ああ、そうか、無意識の中にね、うん、
だからね、
うん、ダメはダメだわね、
他人にね、あなたって短期な人だよねって指摘されると、
うんうんうん、
無意識の想念が自動的に反応しちゃうと思うんですよ。
そっか、
うん、図星だからさ。
そうだね、
うん、でマイナスのまま置いてるでしょまだ。
そうか、図星を言われるとよくこう怒ったりするっていうのは、
うん、
無意識にあるんだね、ダメっていうのが。
そう、そういう意味なんです、
うん、そっか、うん、反応しちゃうんだ。
そう、だから無意識的にはバランス取れてないのね
そうかそうか、うん、理屈でバランス取ったとしてもね。
そうだからね、一度イラッとして、
うん、
自動的に反応するんだけども、すぐにプラスイメージが打ち消してくれる。
なるほど、だから関連浄化、無意識のその想念が解消されていくってことなんですね。
そう、関連浄化の場合はそれも取っちゃってるので、
取っちゃってますよね、あの風ってや
らないわけですよ。
そうなんですよ、私すごくこの間否定的なことを言われて、そうなんだわって言ったら、そこ そうなんだわなんだとか言って言われてね、うんうんうん、あそっかここはちょっとショックを受けて改善した方が良かったかなって後で笑ってましたけど、
うん
うん、反応的にだよねあはははっていう感じでした。
そう、
うん、
そこは違うんだよね。うん、だから、ね、バランスを取るってこんな感じだと思うんですよ、
うん、吸収してっちゃうもんね、うん、別に
プラスイメージが後から追っかけて打ち消してくれるような感じ、うん、ただ僕実際にこれセルフイメージ上げたことないので、
ええ、
僕ちょっとここら辺はどうなってるのかよく分からない。
ないんだ、私
は。ないんですよ、これ
。そういう努力は。
ないし、ないな。でもね、本人が楽になるんやったら、僕はどんな方法でもええと思ってるんで、
そうだよね。
そういうイメージがいいんだっていう方は、もう僕はイメージやりきっていただきたいと思います。はい、さて、Y さんの、
はい、
自分軸がなくなってしまうのが、うん、正直とっても不安ですということなんですけども、
うんうんうん、
これね、以前ほら、つり革の話をさせていただいたと思います。
うん。
ね、
覚えてる、うん。
人間業界で生き延びていくって大変じゃないですか。
うん、そうです ね。
過酷な世界ですから、
うん、
自我はつり革のようなものを探す。
うん。
ね、揺れていてもしっかりとしたものに捕まっていれば安心できると。うん、
自分軸みたいなね。
そうなのよ、
うん。
そんな感じだと思うんですけども、うん、人によってはそれが自分軸であったり、
はい、
まあ、その仕事であったり、
うん、頼りにしてるものだ ね、自分以外の、ね、
お金だったり健康だったり、
うん、
宗教だったり、ね、まあ、伴侶だったりするわけでしょ、
うん、恋人とかね、
そう、
うん、
でね、自分軸がなくなるのは不安なんですっていうことなんだけども、
はい、
僕もね、関連ジョーク始めた当時感じたことあるんですよ。
うん、
うん、まあ、夢中になってあんまり深く考えずに手放したんですけども、
うん、
こう履歴書を書いてね、
はい、
それ浄化するときはさすがにちょっとこれ
やばいかなと
履歴書ですからね、
名前とか
全部、
性別とか
出身
家族構成、全部だもんね。
先ほどのほら、自分の長所短所とかね、
うん、ああそっかそっか、出た学校とかね、そ
うだからもう言うたら自分であるべきラベルを全部書いて、
うん、
それを片っ端から浄化していくわけですから、
ね、
これ軸も減った頃もないでと、
ないでと、
うん、大丈夫かいなと思った時あるんですけども、でもまあ結局まあ言葉という言葉をまあ分別なくワークしてしまいまして、
はい、
でね、やってみて実感できたのは、
はい、
観念は、
うん、
所詮観念なんだと、
うん、
ないものがなくなったとしても、
うん、
何も困ったことにならないと。
そっか、問題なかったんですね。
そもそもないもんですからね、
う
ん、
なるほどね、うん、あ、そもそもないものだもんね、
観念ってね、
うんうんうんうん、
でね、あることに気づいたんですよ。
はい、
それはね、
うん、
自我が恐れているのは、
うん、
問題が起こることではなくて、
なくて
問題がない世界なんだと。
なるほど。
だって問題がなくなってしまうと、
うん、出る幕ないもんね。そう、
存在意義を感じることができない。
そっか、存在のためにはもう何でもするもんね、自我は。
問題がいるんですよ、どうしても。
そう、
うん、
だから一番手っ取り早いもん、
そう、
実感するのに ね。
だから、ね、自分で問題を作って、
その
問題を解決することに、考える時間とエネルギーを注ぎ込む、
うん、
ね、
存在価値を得たいと。
そう、それがね、自我の生きがいになってるんですよ。
そこに気づいてないと本当偉いことですよ ね。
自覚してる人はほとんどいないと思いますけども、人間は、
はい、
適当に問題がある現実を望んでいます、
うん、うんうん、
人間
それ気づいたことある、うん、そう、
だからね、自分軸がなくなってしまうということに不安を感じるのは、
はい、
これがなくなっちゃうと、
うん、
問題を作り出すために、
うん、
都合が悪いんですよ。
うん、
自分軸って問題を作り出すための必要なアイテムなんですね、うん、だからことわざで、
うん、
柳に雪折れなしという、
はい、
ことわざがございますけども、柳の枝はこの強固な軸がないじゃないですか、
うん、
柔らかくて、
はい、
だから雪が降ったとしても、その重みに耐えて折れることがないと、そういう意味なんですね。
なるほど、うん、
ですから今この瞬間の自分が全てである、
はい、
と思って生きてる人、ね、要するにこれが自分だという基準を持っていない人っていうのは心も折れないんですよ、
はい、うん、 なるほどね、軸がないからね、心も折れない。なるほど。
だからね、最強のメンタルって実は軸を持たない心なんですね。
なるほどね。
だからみんなは逆やるじゃないですか、
うんうんうん、
太い幹にしようとするじゃないですか。
はいはいはい、
なかなか折れないような、
うんうん、
でもほらやっぱり台風の後で見たら太い幹がやたら倒れてますよね、
うん、そうそう、折れるもん折れますよね。
そうで、あんなもんが折れたらあと大変でしょう、相当この復活するのにパワーいりますせ。
うん、本当です。
太ければ太いだけに
逆に、
そう、ね、そのダメージも大きいわけですやっぱり。
そっかそっか、
そうそうそう。だからね、ほんまに足立言う通りかっていう、まあそういう疑念の声も多いと思うんだけども、
はい、
本当にそうなのか確かめていただく、ご本人に実際に確かめていただくしか方法がないんですが、
はい、
これね、先ほどお話ししましたように、
うんうん、
自我としては、
はい、
相当怖いはずなんですよ。
そうだと思います。私も怖かったけど、うん、やった人がいて背中見ながら行けたんですね。
あ、そういう人がいるとね。
ね、だから大丈夫なのっていうことはなかったです。
うん、そっかそっか。
先人がいるもん、足立さんと秋さんと。
そう、だからね、うん、その前にジャンプする人がおったらね。
そうそう、う
ん、続いていこうかってなるんやけども、
なるけど最初の人怖いよね、ナマコ食べるぐらい。
そう
、うん、
だからね、自分軸もなければ問題もないと、
はい、
そんな世界を自我は望んでおりませんので、
うん、
こっから先にこうジャンプしていく人ってまだまだ少ないんですね。
そっかそっか、
せやけどね、時代って、
うん、
ゆっくり確実に、
はい、
手放す方へと進んでいるのはまあ間違いがない。
もう間違いないですね。
これだけは間違いない、ですからね、まあ、自我の恐怖は妄想ですから、
はい、
ね、100階建てのビルの屋上からダイブするんじゃないかなと。
うん、そんな気分だけどね。
即死じゃないかなんてね、感じてるかもしれませんけども、実際飛んでみると、階段1段降りるだけです。
バニラスカイですね。
バニラスカイです。ですからね、全く困ったことになりませんのでね。
はい、
そろそろ勇気を出していただいて、
仲間でわーっと言ったらいいですよね。
そうそう、もう先人どころがもう
何十人とい
ますからね。
ねえ、
全然大丈夫、一人も怪我しておりません。
本当に、
はい、でね、そろそろ時代もやってきた、
はい、
ね、軽々とジャンプする人がどんどん出てくるような、
うん、
雰囲気になってきましたのでね、
はい、
これから楽しみですよね。
ねえ、本当に、
うん、自分軸何それみたいなね、うんうん、そんな軸が時間がや、まあ、時代っていうのがやってくるんじゃないかな、来年ぐらい、
ね、そうですね、
今年か来年あたり、
う
ん、我々も楽しんでお待ちとります。
はい、
どんどん飛び降りてください。
はい、
ちょっと下で待ってます。
待ってます。
はい、ということで、今日はこんな感じでいかがでしょうか。
はい、
はい、それではまた次回。